もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。はい、
今日はどんなご相談ですか？
私の実家との関係が、はい、うまくいってなくて、この時に相談です、
はい。はい。あなた今おいくつですか？
37歳です。
はい。ご結婚はなさってるんですか？
はい、してます。
はい。ご主人おいくつですか？
41歳です。
はい。お子さんはいらっしゃるんでしょうか？
小学生3人、男の子がいます。
男の子、全部男の子で、何年生と何年生なんですかね？
6年生と4年生と2年生、
うん。あ、そうですか。それで、ご実家っていうのは、お父さん、はい、お母さんはご健在なんですか？
父は13年前に亡くなっております。
あ、そうですか。はい。お母様はおいくつですか？
58歳です。
あ、そうですか。はい。で、そのご実家はこのお父さんお母さんだけですか？他にどなたかいらっしゃるんですかね？
弟2人がいます。
あ、弟さんは今一緒に暮らしてるんですかね、そのお父さんお母さんと。
どっちも結婚しておりまして。あ、
独立なさってる。
ただ長男がお嫁さんと子供3人と母親と同居を始めたとこです。
はい、はい。で、ご実家との関係っていうことなんですけど、どういうことなんですかね？
主に母との関係になるんですけども、はい、10ヶ月ぐらい前に不意なことで母と喧嘩しまして、はい、うん、それまではちょっと仲良かった方の親子だと思うんですが、うん、父親の実の弟が母親と今の会社をしてまして、
うん、はいはい、
お父さんが残してくれた会社を母親が継いでる形で、
はい
はい、父親の実の弟と経営してくれてるんですけども、
はいはい、
2年ぐらい前から、まあ、なんか母親とあんまり意思疎通ができなくなって、
う
ん、
その
私ね、
つまりあなたが、うんうん、
はい。で、それは何かにつけて結構おじが絡んでくるというか。
どうしてお母さんとあなたの間におじさんが入ってくるのかなって思うんですけど。
多分まあ母親が結構まあ私に何でも聞く、これどうしたらいいかなだったり、うん、まあ、私も思う通り、うん、まあ、母親にも悪いことにならないように、うんうん、これはこうした方がいいんじゃないとかっていうふうにまあ思ったことを言いますよね、
うんうん。
それがちょっとこうおじさんからすると嫌だったみたいですね、うん。
会社の経営に関してもあなたに意見をご相談なさったわけですね。
一緒に会社してくれてる弟たちの相談だったりとか、
うん、あ、弟さんもお父さんの会社やってらっしゃるんですね、
はい、従業員として入ってます、うんうんうん、2人とも。
まあ一族でやってるんだから、ご自分の娘さんとかその弟さんに相談するのも分かるなとはちょっと思うんですけど、それがやっぱり、はい、そのおじさんは面白くなかったのかしらね。
多分おじさんとかにまあ立てついていくっていうのがまあ私だけだったと思うので、それがあんまり面白くなかったのかなって思いますし、
うん、
8ヶ月前かな、
うん、
喧嘩して1ヶ月か2ヶ月後なんですけど、
はいはいはい、
その時にちょっと弟2人とお母さんと私と旦那と、うんうん、5人で集まって話したんですけど、
うんうんうん、
まあ、お母さんはまあ弟と同じ扱いにはできない、うん、それはあなたがそういう性格だから、そしてまあ、あなたが女に生まれたから、
うん、
それを飲みなさいっていうことだったんですね。
お父様の会社をあなたやあなたのご主人っていうのは関わってないんですか？
は
い、
主人の方は自営業してまして、
うん、
で私も自分で全く別で自営業してます。
で、その扱いはできないって何の扱いですかね？
まあ、例えばそういう生活を面倒見たりとか、ついだ娘にやることっていうのは、
うん、
まあ、違うということを飲みなさいっていうことでしたね。
まあ、お嫁に行ったあなたはそうではないよっていうことは分かるんですけど、
はい、まあ、弟二人は全く自立できてなくって、
はい、
それをまあ母親は良しとしてるんですよね。
なるほど。弟さんっていうのはおいくつですか？
36と32歳になります、
うん。ああ、それでまだそのお母さんの傘の下にいるっていう感覚なんですかね、はい、お母さんは。
そうだと思います、
うんうん、
なので私たち夫婦も言うことを聞かないと、
うんうん、
制裁というかそういうのを加えられるようなことがあるので。
どういうこと？
喧嘩して、
うん、
こういうことをされるんだったらもう縁を切りますっていうふうに私から言ったんですね。
はいはいはい。
じゃあ今までにあなたに対してやってあげたことに対してかかったお金っていうのを請求してきて、
ほう、うん、
で、それがまあ、1500万とか、そういう金銭借用書みたいなのを母親が私に送ってくる。うん、
その、喧嘩の原因っていうか何だったんですか？
喧嘩の原因はまあ主に2つあって、うん、亡くなった父親に対しての好きっていうことを思ってることに対して、うんうん、おじさんと母親がいい気がしない。
はあはあ、でもう一つは、
まあ、私が母親のそばに結構いて、うん、2年ぐらい前から結構不審に思ってたことがあって、
うん、
母親とおじさんの普通以上の関係を私が感じてて、
あ、はい、
うちの母親がコントロールされてるような感じに見受けたので、
お母さんとおじさんが男女の関係とかそんな感じられるんですか？
私は感じられました、はい、
うん、なるほど。何でそんな風に思われたんですかね？
LINE のメールとかもありましたし、それはまあうちの子供たちが見たものだったんですけども、
そのことをあなたははっきり言ったわけですか、お母さんに？
言っちゃいましたね。
それでその今まで育てたお金がいくらいくらまでの話になったわけですね。
そうですね、もう総攻撃を受けてしまって、一家で私以外は今まで通り仲良くしてる状態なんですけど、まあ、私と旦那と子供だけ除外されたっていう感じになりました。
なるほど。じゃあ今日のご相談としては、はい、このご実家のこのお母さんおじさん含め弟さん二人とどうやってこれからお付き合いしていったらいいだろうかってことでしょうかね？
今絶縁っていう状態になってますんで、
うんうん、
どういうふうにしていったら改善の余地があるのかなっていうところを聞きたいです。
わかりました。じゃあちょっと回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
10ヶ月前まではそういうことほとんどなく、お母さんとは、まあ、それなりに仲良かったっていう雰囲気だったわけですよね。
はい。
そのお父さんが残した会社はのことにあなた10ヶ月以前からもアドバイスとかなんかされていたわけですか？
はい、アドバイスというか、うん、母親が聞いてくることに対して答えてたって感じですね。
なるほどね。そう、おじさんが出てきたのはいつ頃からなのかしら？
影を感じてたのは2年前からなんですけど。
でも13年前にもうお父さん亡くなってるわけじゃない？
そうです、
はい、それでその後会社は誰がじゃあ主に勝ち取りしてたわけ？
母親が社長っていう立場だったんですけど、勝ち取りはおじさんがしてたと思ってます、う
ん、じゃあ13年前からおじさんが勝ち取りをしてた面があるってことね、
はい、そうです、はい、
あ、なるほどね。それと請求してきた1500万円というのはどうしてもやっぱり普通の意味では親子関係から言うと腑に落ちないので、はい、これは会社名義で出してたお金ってあったんじゃないの？そういうんじゃなくて
私がやってるお店にサービスを受けに来てくれて、
うん、
そういう貢献したっていうお金だと思います。
それが1500万円ぐらいあるってことだよね、やっぱり。
それを母親曰く1500万円ぐらいあるっていうふうに言ってます。
でもそれを言い出したのはお母さんなのかな、おじさんなのかな。
母親一人でこんなことをしてくる母親ではないと私は思ってるんです。
なるほどね。そうするとでももうお母さんの気持ち、はい、しかも一番まずいところのおじさんとの怪しさまで言っちゃった以上、しかも母親それに見事に否定するんではなくて怒りで返したんだから、
はいはい、
これもうあなたとの修復は無理だよ、それは、
うん、
そう思うよね。
そう思ってます、私も、
うん、僕もそう思うんですよ。そうすると、はい、あなたとのこの、はい、まあ一番気持ちの上で納得いく方法っていうのは、
はい、
やっぱ弟のどちらかを社長にいずれつけるようにすることだと思うよ。
はい。
うん、それはどうなりそう？
なると思ってますけど、
うん、
多分おじさんは自分の言うことをまあ100聞く、こうつけたいって思ってると思います。う
ん、でもおじさんよりも弟がほら、後にだんだんと成長していって実力をつけてくる可能性ってあるんじゃないの？やっぱり
私もそこを期待してます、はい、
ね、だからお母さんとはまあ差し障りない関係にしておいて、 それとにかく36歳、32歳、どちらでもいいけれども、弟のどちらかを社長になるように、お母さんと意見を合わせることはだんだん今はできなくても、それできると思うよ、それは。
はい。
それで、とりあえずお父さんの残したものを、感情面でもあなたも、まあ、とりあえず納得できるっていうぐらいのことで収める以外ないんじゃないかなっていう気がするんだよね。
そうですね。
うん。だから、はい、ホメロスっていう大昔のその物語があるんですよね。オディッセイアっていうね。まさにその話と全く同じなんだけれども、
はい、
結構大事な、やっぱお父さんの意思を継ぐっていう意味では、お父さんからしてみたら、おじさんとお母さんが変にあれして、はい、自分の会社を持っていかれるっていうのは、やっぱお父さんからしても良くないはずなのよ。面白くないはずよ。
だと思います。
ね。だから、あなたの気持ちも僕よくわかるんですよ。
はい。
そのポイントは、あなたが弟たちと仲違いしないことなのよ、絶対に。
はい。今してしまってます。はい。
うん。それは未熟だね、あなたの、やっぱりね。
うん。
あなたも弟に継いでもらいたいっていうことでなければいけないよ。
はい。
それはお母さんもいずれそう思っていくから。
私の旦那に対して弟たちが、
あなたの旦那さんはこの話とは関係ない人だから、
でも関係ないんですけど、うん、あの向こうがその巻き込んできたんですよ、
うん、過去はね。だからそこに感情的しこり残さない、本質的に考えないとダメなのよ、こういう時は。だから、うん、旦那さんはだってお父さんの会社とは関係ないんだもん。
そうです、はい、
そういう顔をして態度を見せておけば向こうは安心してくる。だから要するに向こうは親父の会社を未練を持って本当は欲しいんじゃないかぐらい、権利が多少欲しいんじゃないかって思われてるわけよ。
そうでしょうね、うん、
だからでも立場上はそれはもう関係ないんだっていう気持ちの枝はよくわかるけれども、はい、それは通すしかないよね、本当に。そこら辺に安心感があるとさ、もうこちらは自立した夫婦同士なんだから、それぞれ別にやっていくでいいじゃないの。
はい、そう思ってます、はい、
うん、お父さんへの気持ちをこれ見よがしに言った面もあるような気がするね、あなたが。
そうですね、うん、
うん、そこら辺のだから感情の問題なんだよね、これはね、
はい、
だからあとおじさんと、もうこれは修復はできないと思うけれども、妥協点は弟にとにかく引き継いでもらうっていうことでいいんじゃないかなと。弟にはそういう意味でも実力をつけてもらってってことだよね。
はい。
ね。だからお母さんとは形の上だけでも仲を取り戻すと。そして今後はそういうことには一切もう別なんだっていうことで、あなたも支援に刺激しないということだよね。
はい。
そんな視点で長時間かかると思うけどもね、いかがでしょうか。
わかりました。
はい。柴田先生にもう一回伺ってみたいなと思います。
はい。
もしもし。
はい。
私、あなたは本当に男っぽいけどもさっぱりしてて愛情の深い人だなと思うんです。
ありがとうございます。
時間はかかるかもしれませんけど、弟さんに対する思いっていうのは必ず弟さんにはいつか通じると思うので、はい、今は静かに身を引かれて、はい、必ず親子は分かり合えると思いますし、時間はかかるかもしれませんけれども、先生がおっしゃったやり方は私ね、利口だと思います。
はい。
やがてはだって、遺産相続の話って出てくると思いますので、
はい。
その時にこじれないようになさった方がいいと思うんですよね。弟さんがちゃんと分かってくれるまで。
わかりました。
はい。じゃあ、
はい、
失礼します。
はい、ありがとうございました。はい、
頑張ってください。
はい。